先日、また木下正樹さんの危機小説を探せっていうのをやって、相変わらずどうも恥ずかしそうな感じなので、そこら辺の話、小説のプロとアマとでは持久力と取材力が決定的な差で、短いものはあまり差は出てこないよねって、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。
ちょっとイントロでも話をしましたが、大阪でね、木下正樹さんが小説講座をやられていて、で、そこの生徒さんの原稿、木下さんは、何枚か短いものをこう書いてそこを直してから、それから長編にかかろうねっていう教え方をしておられるんだ、みたいだけど、その中で生徒さんがね、800文字の原稿を書いて、木下さんの書いたものと同じテーマで、書いて、で、どれが木下さんか、どれがプロの作品かっていうような当てる、そういうのをやってるんだけど、僕は一遍しか当たってないな。3回か4回やってるけどね。別に、これは、僕に見る目がないわけではなくて、木下さんの教え方がうまいね。ぶっちゃけた話をすると、原稿用紙換算で2枚から3枚というと、プロとアマの差はほとんど出ないです。で、短いものほど、差が、プロとアマの差ってなかなか出ない。で、受講生さんの、木下さんの受講生さんの原稿をチェックしてみると、そこら辺は様々だけれども、原稿用紙換算2枚ぐらいだと、読み返しても全体のミスっていうのはチェックできるし、文章のおかしいところも、崩れないし、っていうことです。で、じゃあ、このテンションで、じゃあ、原稿用紙換算300枚、250枚だな。10万文字、このペースで書けるかというと、これは、断言しよう、書けないと思います。で、その水準で、じゃあ、木下さんと並べて比べると、一目瞭然だと。ということです。それはなぜかというと、やはり原稿用紙換算で、2枚から3枚のものっていうのは、アイデア一発で何とかなってしまうからですね。でね、やっぱりこう、アイデア一発で何とか済んでしまうから、そうすると取材だとか、地道なその登場人物の作り方っていうことが、できなくなる。それからあと、持久力の問題。原稿用紙換算で、250枚から300枚のもの、500枚のものっていうのは、日常生活をしていて、そのぐらいの長さの文章を書くことっていうのは、ほぼないです。その結果、どうなるかというと、書いている途中で力尽きて、集中力が途切れてヘロヘロになるということです。で、僕は、うちの講座に関して言うと、僕は、短編をきちっと書くというよりも、先に長編を書き上げる体力をつけてしまえということを、そういう言い方を僕はします。理由は単純で、長編書けないと、今のところ、長編が書けないと、プロとしてやっていけないからっていうのが、現在の状態です。今後どうなるかそれはわからないけれど、2024年の段階ではそうです。要するに、10メートルプールをどんなに綺麗なフォームで泳げていても、泳ぐことができていても、 100メートルとか400メートルとかちゃんと泳げなければ、それはオリンピックに出られないということです。もうどうせ失敗するんだったら長編を書いた方が、長編の体力がつくよ。そういうことですね。で、長編を書くためにはやはりアイデア一発で済まないので、思いついたアイデアをどういうふうにそのディティール、取材だとか、登場人物、キャラクターの掘り下げだとかということで、そこをしっかり作っていかないと長編は支えられないのでね。ということです。で、逆に言うと、その短編というのは才能にものすごく左右されるので、才能があればまあ OK かなっていうふうだけど、ここを聞いてる、このラジオ聞いてる、そこなあなた、このラジオ聞いてる時点で才能ないからね。自分の才能のなさを受け入れて、そこから、じゃあその才能のなさをどうやって補っていくかっていうことを考えていくところから、プロはスタートするからね。自分で俺のこと才能あるんじゃねって思ってるプロってのはそんなに多くはないし、っていうことはあります。で、あと、やっぱり短いものばかりを書いているっていうのは僕は実は、あまりお勧めはしないです。なぜかというと、着想することに力を入れて、取材することだとか、あと長編を書く体力っていうことがつかなくなるからね。星新一さんが生前よく言っておられたのは、いや、長編書けなくてねっていう話をしておられました。まあ、星さんはね、ずっとショートショートを書いておられたので、ショートショートを書くことにこう集中しておられた。ということなので、だから、そうするとやっぱり短編の中でも特にショートショートはもうアイデアが勝負なのでね。そうするとそちらに集中して、なかなかやっぱり取材とかそちらの方に力をかけるとか、あと全体のスパンね、大体のその原稿の作業配分だとかそういうものが分からなくなってくるからね。だから、まあ、僕の場合だと、まあ、鈴木喜一郎小説講座は、新人賞を受賞してプロになることを目指すというのは、そこに的を絞っているので、趣味で書くんだったら話は別よ、何枚で書こうがそれはもう自分が納得のいくようにやればいいんだけど、プロになるということを目標にするのであれば、鈴木喜一郎小説講座の場合だと、プロになることを目的にしているので、だから、まず、長編が書ける体力を作ろうということです。そして、長編を作ろうということを、そして、同じ失敗をするんだったら、とりあえず、長編は慣れなので、慣れてしまえば、まず体力がついてしまえば、書き上げる体力がついてしまえば、フォームは後からそれから考えていけばいい。僕はそういう考え方です。だから、細かい添削とかもあんまそういうことしない方針だしね。まあそこら辺は、先生それぞれ考え方様々なのでね。ということです。YouTube でお聞きの方、スーパーサックスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとかと思ったら、スーパーサックスクリックして、投げ銭してください。マックス5枚まで投げ銭できるのかな。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組では、なぜあなたは小説家を目指すのか、今さら聞けない小説の疑問のテーマのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。
というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。